ことありがとうございます。どうぞ午後においてもあなたが必要なことを語ってくださり、あなたが必要な事柄を開いてくださると思います。お一人一人の耳を開き、必要な事柄を語ってください。お願いいたします。信じてイエス・キリストを見られなくてお願いします。アーメン。ですね、平成23年、本日は、1月22日土曜日、午後の、セミナーをしていきたい、あ、午後、午後、夜のセミナーをしていきたいと思います。ちょっと、とちってしまいました。ですね、今は7時5分ぐらい前ですね。一回、一応8時半が目処なんですけども、終了はですね、でもまあ一回休みを取った方がいいと思いますので、7時45分頃をめどに休みを取る予定です。で、忘れて私が喋ってたらちょっと教えてください。ぴったりね、行くかどうか分かんないですけど、一応そのめどで話す予定です。皆さんもちょっと休みたいとか、トイレ行きたいこともありますと思いますので、行きたいと思います。で、これはお持ちでしょうかね。テキストの人と話しますので、ありますよね。はい、ない人は、知ってるさんか、今司会のミカルさんに聞いてください。じゃあお話をしていきたいというふうに思います。一応このテキストにずらっと書きましたので、これ沿って話していけばメッセージになる予定です。ただ作ったままなんで、話がうったりというか分からないです。で、今日、一応4回のセミナーでこういうことを喋る予定であります。うまくちゃんと喋ればですね。で、今2回目なんであります。で、字が汚いですけども、教師の技はちょっと実際にテキストの内容、言葉はちょっと違うけど、まあ、似たようなことですね。テキストではちゃんと書いてあります。天国への道を妨げる終末の教師っていうですね、書いてあります。で、今の証と合わせたわけじゃないんですけどなんか似たような感じしないでもありませんけども、他の教会の牧師の悪口を言うのを趣旨ではないんです。ただニュースレターに前回の9号もで、今回のニュースレターもですね、たまたまですけど教師のことになっています。ニュースレター後ろのエレツマさんが持ってありますので、ない人は言ってください。一部だけでも最新号ありますので、ない人は差し上げますか。手を挙げてください。あ、どうぞ。住所を書いててくれれば送ります。本当は有料ですけども、まあ余ったら送ってあげますか。住所を書いててください。欲しい人はですね、書いてない人は送りようがありません。まあそれはともかくですね。で、今日のところはちょっとこのね、もう一度タイトル言いますけど、天国の道を妨げる終末の教師ということです。内容、言い方がちょっと物騒ですけども、そのようにしか聖書を読めないっていう私の理解です。そのことをニュースレターに書きましたけど、これ強制するつもりはありません。しかしどうぞお一人一人は聖霊にあって聖書を見、本当にそうだったらそれを見ていきたいというふうに思います。で、聖書に関して私は牧師なんで毎日10章をノルマで自分に課して読んでおります。まあ、別にエバレコではないんですけども、それはともかくで結構な回数読ん、おかげさま読めてますけども、分かってきたことは、神様は見た明らかに見た感じそのまま分かるということと、それとともにどんでん返しみたいにいろんなことを実は裏で語っておられるということがあるんです。聖書ってそういう書です。うまく言えませんけど、具体的に言うならば、パウロは突然今まではパリサイ人であってユダヤ教に熱心だったんだけども、突然ダマスコの途上で幻を見たかなんだか知らないんですけど、突然彼は言い出したんですね。立法を行うっていうことが神様の心ではなくて、信仰による義なんだ。これは当時のキリスト教、あ、じゃあキリスト教、ユダヤ教の立法者パリサイ人にとってはとんでもないびっくりするようなことなんですよ。聖書はそんなこと言ってない。それとか皆さんも旧約聖書をちゃんと読むならば、立法の記述に見せております。申命記、レビ記とかですね、出エジプト記とかですね、モーセ五章って立法の記述に見せてるんですね。反省を捧げろとか安息日を守れとかですね。でもパウロはそう読んだんですね。で、それはパウロの読んだは正しかったんですね。アブラハムに言ってるように、実は神様の本音っていうのは信仰であったんですね。で、聖書ってそんなものだってことを言いたいんであります。で、教師に関して皆さんは 当然皆さん礼拝行かれた時は当然教師がいるわけですね。で牧師さんが教えてくれるみたいです。でもそので教師に聞く、牧師に聞く、で敬って聞く、どこの問題があるのかって、もちろんそうです。レムナントは何も牧師に反抗することを勧める教会でありません。間違いないですこんなこと言って私が追い出されてるって反抗を勧めてるとかそれは違うんであります。今なら私も趣旨はそうじゃなかったと理解してますけどそうだと思います。そうじゃないんです。ただ思いもかけないことを聖書が語っているなら教師に関してそれを読み取っていきたいというのが趣旨なんです。分かってください。何でも反抗する教会って言われちゃうとちょっとまたそれが違うかと思うんですね。まあ前置きはそんな感じでですね、見ていきたいと思います。1番、アラノの民が約束の国に入ることからの意味合い。でこれは要するに天の御国に入るってことですね。でに関して、方として、クリスチャンの方として、アラノのために関東に関して書いてあります。なぜなら、この第一コリントの十章ですね、これはまさに、さっき午後の姉妹が読んでた証の時に読んだところです。言います。そこで兄弟たち、私はあなた方にぜひ次のことを知ってもらいたいのです。私たちの先祖は皆雲の下におり、皆海を通っていました。そして皆、雲と海とで、モーセにつくバプテスマを受け、皆同じ御霊の食べ物を食べ、皆同じ着物の、御霊の飲み物を飲みました。というのは、彼らについてきた御霊の岩から飲んだからです。その岩とはキリストです。にもかかわらず、彼らの大部分は神の御心にかなわず、荒野で滅ぼされました。これらのことが起こったのは、私たちへの戒めのためです。それでは、彼らが貪ったように、私たちが悪を貪ることがないためです。で、繰り返すようですけども、夜のメッセージの結論は普通に聞いたらとんでもないことであります。教師牧師の言うことを簡単に信じるなっていう結論なんですね。私が言ってるんじゃないんですよ。先生がそう言ってるように見えるってことです。そう見えなかったらそれはいいんです。強制する必要もありません。ただまあそれは見えるって話ですけども、で特に週末のことに関してですね、で説明を言います。アラノの民が約束の地へ到着する過程は型であり、予表と理解できる。旧約のイスラエルの童貞は、新約のイスラエルクリスチャンの童貞の型である。だからこそ旧約のキリストに関して、これらのことが起こったのは私たちへの戒めのためです、と書かれているのである。これらの童貞は、バプテスマを受け、霊の食べ物、命のパンを受け、また霊の飲み物を飲み、約束の地、天の御国を目指す新約のイスラエルであるクリスチャンの型である。そういうふうに思ってください。で、皆さんが旧約聖書を読むならば、出エジプトしたアラノの民なんですけども、の記事を言います。で、これ昔の、イスラエル人大変だったなって、私もイスラエル行きましたけども、エジプトを出てずーっとイスラエルに向かうんですね。で、アラノを通るんですけどね、本当にアラノって岩とか砂だけしかないですね。ここを通る本当に大変だなと思うんです。でも、昔の人は大変だな。でも我々こうバスで通ってるしね、お茶飲みながら通るから楽だなと思ったんですけども、そうじゃなくて、それは我々に語っている方なんですね。で、旧約のイスラエルの民は、エジプトを出て、汚いですけども、アラノを経て、約束の御国で、約束の国へ行くんですね。これは型なんです、明らかに。新約のクリスチャンもエジプトというかこの世を出て、で、まあ、アラノのクリスチャン生活を歩いてです。クリスチャン生活を通って、そして行くべき地は約束の御国なんです。ポイントは、スゴロクも上がらなければ意味がありません。マラソンもスタートした後ゴールしなければ意味がないです。マラソンでもね、疲れちゃって途中でやめちゃう人いますよね。5キロぐらいでもうやめたとかですね、言いますよね。まあそれはそれでまあしょうがないんですけども。でも、クリスチャン生活に関連してこういう方なんです。明らかに約束の国っていうのは明らかに、アブラハムの言った入るべき天の向けの方なんですね。だけど、第一コリントの中で、今読んでる中で、パウロ、これコリント書いてあるパウロですけども、言ってることは、昔の人たちは、アラノの、これって昔の人は大変で、つけない人もいて、約束に入れないで大変だったねっていうことじゃなくて、 2節ね。そして皆、雲と海とでモーセにつくバプテスマを受け、これ洗礼を受けてバプテスマを受けるクリスチャンの方なんです。そしてまた、皆同じ御霊の食べ物を食べ、だから、礼拝でメッセージ、御霊の食べ物、パンを食べる、我々の方なんです。そして、皆同じ御霊の飲み物を飲みました。だから、聖霊を受ける我々の方なんです。で、5節、にもかかわらず、彼らの大部分は私たちの、神の御心にかかわらず、荒野で滅ぼされました。って、ここがミソなんですね。でも、そういうクリスチャン生活を送りながら、みんながみんな約束の国に着いたんじゃないぞ、っていうことが、ポイントなんであります。そうなんですね。で、で、説明をもう少し言います。非常に差的なのは、これらの御霊の食べ物、飲み物を飲んで信仰生活を送ってきた人のうち、彼らの大部分は神の御心にかなわず荒物で滅ぼされましたと書かれていることである。今の時代に沿って言うなら、大部分のクリスチャンは約束の御国、天の御国に入ることなく、逆に神の怒りを買って信仰生活の途中で滅ぼされてしまうことを暗示すると理解できる。他の箇所では以下のように、これらの荒野にすられるの記述は世の終わり、終末の私たちへの教訓であることが書かれている。これらから警告を学ぶことが大事である。下のところを見てください。コリントの手紙1の、10の11。これらのことが彼らに起こったのは戒めのためであり、それが書かれたのは、世の終わりに望んでいる私たちへの教訓とするためです。もう一度言います。世の終わりに望んでいる私たちへの教訓とするためです。だから世の終わりに、こういうことが再現するぞってことであります。で、みんながみんな、多くのクリスチャンが途中で滅びてしまうって、それがノーマルなクリスチャン生活の方ではありません。大抵は、うまくいくんです。でも、終末の時になると、アブノーマルな、滅多にないような時代になるんです。それは、午後にも言いましたように、イエス・キリストの初降臨の時もそうなんです。ある意味では、キリストの、来られた時って、旧約聖書の終わりの時なんですね。その時に、生まれ合わせた人ってある意味では巡り合わせの悪い人なんです。怒られちゃいますけどね。イエス様と顔まで変わらせて巡り合わせ悪かっちゃってる。でも、ね、約束の国に入り入れなかったっていうと、圧倒的たくさんの人は、イエスキリストの十字架につけることを賛成して十字架につけろって熱狂的に叫んでして、滅びに至ってしまったんです。明らかにそうですね。だから、我々が世の割にならば、今ねの時代っていうのは、大多数の人にとっては、巡り合わせの悪い時です。明らかにですね。でも、どうぞ皆さんにとっては、例外的に巡り合わせの良い時になってほしいと願っていますけども、一般的にそうなんです。なぜなら、彼らの大部分は滅んだって書いてあるわけですね。これは大変な時ですね。で、これは、現実にイエス様の時代に成就してしまったので、我々も、気を引き締めなければいけない。そういうことを言えます。で、2番。で、そこから、モーセ・アロンとなりますね。で、2番、モーセ・アロンの失敗。さて、荒野の旅路に例えて書かれている、週末のクリスチャン生活の未来、特に約束の御国、天の御国に入ることに関して見ていくとき、ためのリーダー、教師、導き手であるモーセ・アロンのことが見えると思う。よく聖書を読むとき、このモーセ・アロンは、ため約束の国に連れて行くことはできなかった。さらに自分自身も約束の国に入れなかった。すなわち、例えで言うならば、天の御国に入ることに関しては失敗者であることを聖書が記載していることに気づく。以下の記載通りである。下に書いてあります。どうぞ、感情を排してですね、また常識を排して、しかし聖書って我々の常識を覆すことをよく語っていることがあるんです。言いたくないですけど、神様ってそういう方なんですね。だからどうぞ、先入観にとらわれず、しかし、冷静になって、ある意味では、客観的になって、しかし、御言葉が、まさに書いてあることを見たいと思うんですね。民数記20章23節。主はエドムの国の領土にあるホル山で、モーセとアロンに告げて仰せられた。アロンは民に加えられる。しかし彼は私がイスラエル人に与えた地に入ることはできない。それはメリバの水のことで、あなた方が私の命令に逆らったからであるって言うんですね。これは、アロンのことを言ってるんですけど、モーセもあの後で他の箇所でですね、お前も入ることできないって言ったんですね。だから彼ら、モーセとアロンというのはですね、具体的にピスガですかね、の山で、モーセの場合はですね、約束の地を見るんです。 だけど、モーセは、入りたいと熱望するんです。でも彼は入れなかったんです。そして彼は、荒野でおいて、たくさんのイスラエル人を導いたリーダーなんです。でも、約束の国を前にして、民を導き入れるっていう役目を果たすことはできなかったんです。逆にこれは、面白いもんですけども、ヨシアが担ったんですね。ヨシアって、新約ではイエスのことを言ったんです。だから、モーセは失敗し、教師は失敗する。で、しかしイエスは成功する。イエスに従う者は正しく御国に入るって、そういう教えがあるかと思いますけども。ただ、ここで見たいことは、明らかにモーセは失敗したってことです。で、モーセが悪い奴だっていうのは私の趣旨ではありません。こんなに悪いとこっていうか、モーセは読んでるだけで非常に同情しますし、また立派な指導者だって大いにわかるんですね。些細なこと言ったらかわいそうな感じなんですけども。でも、神様が意図的にそのように聖書に通して語っていることはそのように読み取らなければいけないんです。そうでないと教えを読み取れないんです。聖書に関連してですね。で、このことを見ててください。で、モーセ、アロンは明らかにリーダーであり、教師であり、または導き手なんですね。でも、明らかに繰り返しているんですけども、聖書を語っていることは、彼自身も失敗したんです。約束に入ってないです。どうですか聖書を皆さん読んで。皆さんの聖書はどう書いてあります？モーセは実は例外的に書いてあって、私の方は例外的に書いてる。そういう聖書ないですよね。ありますかないだろうと思います。そうだってことは事実なんです。これは私の聖書だけはそう書いてあるわけじゃないですよ。私の聖書だけはモーセに意地悪ですね。モーセに厳しい聖書。皆さんの聖書はモーセに優しい聖書。そうなんないと思いますけど。同じなんですね。これ明らかにそうなんです。そこから、感情を排して、先入観を排して、教えを学ばなきゃいけないんです。で、パウルはそのようにしたんです。だから、彼は、律法学者パリサイ人みたいに、律法を守る、これだけが神の望みだ、という常識の中で、同じ聖書を見ながら、真理を見たんです。アブラハムのところにですね。それをパウルは啓示と言ってるんです。我々も今にしても啓示必要じゃない。いや、必要じゃない。必要なくはないんです。啓示って消えたわけではないんです。で、今こそ実は大事なんであります。啓示が必要なんですね。で、3番目、モーセ、アロンが、家を打つことの意味合い。モーセ、アロンの失敗とは何か以外に記されている。民数記20章8節です。杖を取れ、あなたとあなたの兄弟アロンは、会衆を集めよう。あなた方が彼らの目の前で岩に命じれば岩は水を出す。あなたは彼らのために岩から水を出し、回収とその家畜に飲ませよう。そこでモーセは主が彼に命じられた通りに彼の前から杖を取った。そしてモーセとアロンは岩の前に、集会を召集して彼らに言った。逆らう者たちをさあ聞け。この岩から私たちがあなた方のために水を出さなければならないのか。モーセは手を挙げ、彼の杖で岩を二度打った。するとたくさんの水が湧き出たので回収もその家畜も飲んだ。しかしはモーセとアランに言われた。あなた方は私を信じず、私はイスラエルの人々を前に聖なるものとしなかった。それであなた方はこの習慣を私が彼に与えた地に導き入れることはできない。って言ったんですね。神様は結構厳しいことを言ったんですね。で、水はとりあえず出たんで、結果オーライじゃないかって皆さんは思うかもしれません。けど、私も思ってましたけどね、とりあえず水出たんだらいいんじゃないのかなって。こうまあ、あとなんかちょっと神様ごちゃごちゃ言ってるけど、まあいいんじゃないかなと、ずっと思っておりました。でもそうじゃないんですね。この世に神様が言われていることは何か意味があるんですね。聖書はそういう書なんで、それに読まなければなりません。神様はこの世に厳しいことを言っているって何か意味があるんですね。で、説明をちょっと読みたいんですけども。ここでのモーセ・アロンは神の命令に全面的に逆らっているわけではない。概ね従っている。しかし一点のみ明らかに御言葉と異なることをしている。それは神が岩に命じれば岩は水を出すと言われたのに、彼らは杖で岩を二度打ったのである。ただ命じればよかったのに、家を打ってしまったのである。このことが問題であるらしい。しかし、家を打つことがそれほどの重大事なのか。家を一つ二つ打ったって頑丈なのだから、壊れたりしないと思われるのだが、一体こんなことのどこが問題なのか。それとも神様は些細なことに人に難癖をつけ、見手を出す気まぐれな方なのか。そんなように取れなくもないが、しかし、他の聖書を参照すると、この家を打つということに非常に重大な意味合いがあることを理解できる。以下の箇所であれ。で、さっき読んだんですね。第一コリント10章4節。
皆同じ御霊の飲み物を飲みました。というのは彼らについてきた御霊の岩から飲んだからです。その岩とはキリストです。はっきり書いてありますね。気づきませんでしたけどその岩とはキリストなんです。だから話簡単ですよね。その岩はキリストで、で、そしてこってモーセ岩を打ったんですよ。で、その同じ岩なんです。キリストを打ったってことなんですね。まさかモーセそう思わなかったでしょうかね。この岩はキリスト、騙されて騙し打ちみたいですけども、そう書いてある。だから聖書は嘘は書いてないですからね。第一コリントだけは実は嘘ですって、そんなことはないでしょうから、本当なんです。だからこれそうなんですよ。だから結論としては、ありえないことですけども、まさかと思うんですけど、あろうことがモーセはキリストを打ってしまったってことですね。なんか騙し打ちみたいですけど、でもまあ、そうとしか理解できないんですね。で、すなわち、モーセ、アロンが打った矢はキリストのことであり、この箇所はなんと指導者、教師であるモーセ、アロンが他ならぬ、岩なるキリストを打ち叩くという恐ろしい冒涜に加担することを示す箇所なのである。で、モーセ、アロンはそのように理解していなかっただろうが、しかし神はこのこと、矢を打つことをキリストを打つことと理解し、結果としてモーセ、アロンに厳しい言葉、厳しい処置が下された。結果、彼らは自らが熱望していた約束の地に決して入ることはできなかった。以下のように書かれている。どういうのかさ、聖書はやっぱり書かれている通りに読まなければなりません。新命記のこの箇所を見ましょう。32章、2章48節です。この同じ日に主はモーセに告げて仰せられた。エリコに面したモアブの地の、このアバリム、高地のネボ山に登れ。私がイスラエル人に与えて所有させようとしているカナンの地を見よ。あなたの兄弟アロンがホルザンで死んで、その、民に加えられたように、あなたもこれから登るその山で死に、あなたの民に加えられよ。あなた方はついにならのメリバテカデシュの水のほとりでイスラエル人の中で私に対して不審の罪を犯し、私の神聖さをイスラエル人の中に荒らさなかったからである。あなたは私がイスラエルの人々に与えようとしている地を遥かに眺めることはできるが、その地へ入っていくことはできないって言ったんですね。だからこれ、その地へ入っていくことはできないって、これ、新約で言うと大変なことですね。約束の国、神様に約束した天の御国に入れないってことです。新約的に言うならばですね。で、この、で、厳しいことを言ってるんですね。この同じ、説の中で、50節です。あなた方はついにならので、メリバテカデシュの水のほとりでイスラエル人の中で、私に対して不審の罪を犯し、私の神聖さをイスラエル人の中から表さなかったからである。不審の罪を犯した。神聖さを表さなかったって厳しいこと言われてる。具体的に何かっていうと、世を2回打ったってことですね。いやにかぶっちゃったってことですね。これまさかって言うんですけどね。具体的にはね、机叩くのもうるさいけど、岩を叩いて、うるさいってうるさいかもしれないけど、岩壊れないってことですね。でもダメだっていうことですね。で、これは明らかにそうなんです。モーセがそのように理解したとはとても思いません。モーセとアロン相談して、これキリストなんだけど、でも撃とうかどうしようか、やめといた方がいいんじゃないかな。で、やっぱ撃ってみようって。そう言ったんならわかるんですけど、絶対モーセ気づかないし、アロンも気づいてないですね。でも、それに神様言ってるってことは、だからこれ言わんとしてることは、彼の個人的な罪というのは型なんであります。理解してください。モーセ、アロンって教師の方なんです。予言的な行いなんであります。だからモーセアロンは本当の天国行かなかったら多分天国行ったと思うんですね。でも型的に予言教師的なことを予言的に彼らは行ったっていうのは事実だと思うんです。だから神様はこういう厳しいことを言われたんですね。それしかないですもん。この聖書を書くとね、2回叩いたらそういうわけですよね。言われる通りしてますよね。神様によって水に岩に命じろ、命じね、でそうなんか言ってるわけですけど、ね、水も出たし問題ないと思うんですけども、でも岩を叩いたってここだけ問題なんですね。でもこれは聖書的にそんな意味合いがあるというふうに言われているわけです。で、イスラエルのリーダーであり、教師であるモーセが目前の地、約束の地に入れないこと、そしてその理由はモーセらの犯した罪の家、具体的な岩、キリストを打ち叩いたこと、そしてそれを神は不審の罪である、また神の神聖さをイスラエル人の中に表さなかったと指摘しているのである。この岩を打つということに非常に重大な意味合いがあることがわかる。そうなんです。これは予言的なことなんです。そういうふうに理解しないととても理解できません。で、聖書ってそういうもんなんであります。本人は意図してないんだけども、予言的な行いをしてしまう。で、そしてその中に神様しかわからないような例えが隠されている。で、本当の意味で、目の開かれた人はその啓示を見るっていうことですね。パウロみたいにですね。 だから新約聖書ってすごいんですよ。パウロは誰も教えられてないのに啓示でみんなロマ書もコリントもガラテはみんな書いてるんです。すごいんです神様の啓示って言うんですね。誰も見なかったことを彼はわーっていっぱいに書に書いてる。だから神の啓示ってすごいものであります。で4番、イエスの時代に矢を打つことは再現する。さてこのモーセアロンの事柄は実は予言的な事柄であり、後の日に起きることの予表と理解できる。イエスの時代にこのモーセアロンが矢を打つ、キリストを打つということは再現している。もちろんイエスの時代にもうモーセは生きてない、だからモーセが生き返ってまたこの矢をこのキリストの前に叩くってそういうことじゃないんですよ。しかしこの時代にモーセの位置を占める人々がいた。下記の通り、この言葉は重要だと思うんですけども、マタイの福音書23章20節こう言われた。立法学者パリサイ人たちはモーセの座を占めていますって言われてるんですね。これ聖書の定義なんですよ。数学でも定義とか言えませんでしたか。三角形の内角の180度とかですね、それしか覚えてないですけどあと平行っていうのは2本が何とか言えもうやめますね何をかよく分かりませんでした。定義とか定理とか言うんですね。これ定義なんです。パリサイ人と律法学者たちはモーセの座を占めてるって。だからキリストの時代のモーセの座って律法学者はパリサイ人なんです。これは聖書的な定義であり教えなんです。このことを理解すると旧約聖書の翻って先ほどの岩の臼っていうことは理解できてくるんです。でイエスの時代のモーセの座を占める人々は律法学者パリサイ人たちであり、彼らはモーセのように律法を扱い、また民を導く教師リーダーの位置を占めていた。だからモーセは律法を扱い、また聖書を扱って、また方ですけども、でしかしモーセのようにイエスの時代に聖書を扱ったのはパリサイ人とか律法学者ですね。これは間違いなくありません。その通りであります。またイエスの時代のアロンの位置を占める人々は祭司たちである。なぜならアロンは祭司の中の祭司であり代表的な祭司だったからである。そうです。皆さんが出エジプト記とかレビ記とかですね、申命記とか読むと分かります。アロンっては全く代表的な祭司であり、彼は生贄を捧げ、彼が最も尊い穀物の捧げ物から捧げてるんですね、捧げてるんですね。彼は祭司だから祭司なんですね。だからイエス様の時代にも祭司とか大祭司がですね、大いにキリストと母外になってますけども、彼らの新約の時代においてアロンの位置を占めているのは明らかに大祭司とか祭司です、ね、大祭司のカヤパとかああいう人たちなんであります。だからそういうことですね。だから彼らがどのようにキリストに接したかってことは、まさにアロンが岩にどう接したかってことで通じるんですね。これらのモーセアロンの位置を占める彼らが岩を打ち叩くキリストを攻撃するということは福音書の記述に多数書かれている。例えば以下であるってことですね。ちょっと読んでいますね。読めるだけですよ。マタイの福音書9章3節。すると立法学者たちは心の中でこの人は神を汚していると言った。おお、あろうことが神の子、イエス・キリストを目の前に神を汚しているってのは、これは言葉に出てませんけどね。心の中でしたけどね。他の箇所は出してたりしますけどね。ここでは心の中で言ってるんですね。でも、キリストを打ってるわけですね。岩を明らかに打ってます。マタイの福音書12章38節。その時、立法学者パリサイ人たちのうちのある者がイエスに答えていった。先生、私たちはあなたから印を見せていただきたいんです。まあ、信じてないってことですね。マタイの福音書16章20節。その時からイエス・キリストは ご自分がエルサレムに行って、長老、祭司長、律法者たちから多くの苦しみを受け、殺され、そして3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められた。まあ、最悪ですよね。まさに、岩を打つ、キリストを打って最悪ですよね。殺してんですからね。で、この長老、祭司長ですよね。律法者。だから、アロンの、イエスの時代のアロンもいるし、律法者もモーセもいるわけであります。で、マタイの福音書20章18節。さあ、これから私たちはエルサレムに向かっていきます。人の子は、最初は律法者たちに引き渡されるのです。彼らは人の子を死刑に染めます。マタイの福音書21章15節。ところが最初は律法者たちはイエスをなさった驚くべきいろいろのことを見、また宮の中で子供たちが、ダビデの子のフサナと言って叫んでいるのを見て腹を立てた。素晴らしい神の座が現れててもですね、腹を立てないんですね。祭司長、これはだからアロンの子孫ですね。立法学者がモーセですね。いや、ここは明らかに予言的なことですね。矢を叩く、キリストを叩く、非難したい、攻撃したいって明らかにこれ成就してるんです。全部は読みませんけども、福音書、 ざっとこの脱ぎ書きしただけでもこんだけあるわけです。明らかにそういう記事に見せてるんです。だから明らかにモーセ・アロンの言ったタカが岩を叩いたんですけども、それに神様がぐっと噛みついてるんですけども、これは予言的なことからであります。これを通して神様は語っていることがあるんです。で、説明します。モーセ・アロンが岩を打つと予言されていたことは、イエスの時代のモーセ・アロンの座を占める立法学者パリサイ人とまた祭司により実現し、彼ら上下のように岩なるキリストを保有し、非難し冒涜し最後には殺して命を奪ったのである。結果モーセ・アロンのが約束の地に入らなかったように、彼ら立法学者パリサイ人また祭司は約束の御国、天の御国には入らなかった。以下のキリストの通りである。マタイの福音書23章13節、しかし忌まわしいものは偽善の立法学者パリサイ人たち、あなた方は人々から天の御国を遮っているのです。自分も入らず入ろうとしている人々も入らせないのです。が書いてありますね。これまさにモーセ・アロンの予言が成就しているというふうに私は見えます。モーセ・アロンは繰り返しているようですけども、約束の国に自分も入らなかったんです。入れなかったんですね。神様はダメだって言ってですね。で、民を導き入れるはずだったんだけど入れられなかったんです。そうですね。で、ここでもイエス様は言われてます。モーセ、イエス様の時代のね、立法者パリサイ人とかね、そういったですね、自分も入らない、入ろうとしている人をもう入らせない、だから自分自身も入らないモーセみたいですね。また民を導き入れなかったモーセのように人々をも入らせないんですね。明らかに予言が成就しているように見えます。だからどうぞ恐ろしいことなんであります。少なくともこれはイエス様の時代まで明らかに成就しています。で、ここにはイエスの時代のモーセの位置を占める立法学者パリサイ人たちに従っていくと、なんと天の御国に入れないことが書かれている。依然な彼らは自分自身も、天の御国に入れないし、また彼らの教えに従う民、改宗も天の御国に入れないのである。まあ、事実ですよね。このことは民数記でモーセ・アロンが約束の地に入らず、さらに民は約束の地に連れ行くことができなかった事実と符合する。彼らに関する予言はイエスの時代に成就しているのである。しかしこれだけです。予言の全てが成就したとは言えない。岩を二度打つと記載されていることをも思い出すべきだ。二回なんですよ。一回目成就したのイエス様の時代ですね。もう一回あるんです。キリストの諸降臨の日に成就したことからは、再度再臨の日に再現すると理解するのが正しいと思われる。すなわち、終末の日、キリストの再臨の日に、日に最もキリストの敵となるのは、偽善教師、偽善牧師であると理解できる。で、現代の我々の方に関係してくるんであります。昔のこと、無関係のことはないんですね。そのように読めるっていうことですね。これ絶対皆さんに強制するわけじゃないですよ。皆さんが理解するとか、こうするってことを私は、おこがましく、強制するつもりはありません。または、いくら私に強制されても、誰一人それを受ける人なんていないだろうと思います。まあ、明らかで。ただ、このように読めるということは、語らなければいけないと思っています。なぜなら、レムナントの教会の飯は明らかにそうなんです。その後吹いたりですね、または、明らかに警告を語られているってことですね。だから我々は、我々の奉仕をします、ね。で、それに、主の御心の中でですね、ぜひ、見る人はぜひ見ていっていただきたいと。また、どうぞそれを通して、皆さんのこの時代における飯を行っていっていただきたいというふうに思います。で、5番目、災いは、教師からやってくる。で、滅びは、偽善、教師の教えを、鵜呑みにすることからやってくる。ちょっと、えげつない言い方ですけど、このようにしか表現できませんでした。私の品性が悪いというふうに人とかですね、悪行造業っていう人がいるらしいんですけど、誰だろうと思うんですけど、身に覚えはないでもあります。しかし、性格じゃないんです。性格が悪くて言いたくてしょうがない性格っていうんじゃなくて、普通に読んでるとそういうことが出ちゃうんですね。やっぱりそういうふうに、イエス様もそうです。ひどいこと言ってますね、イエス様もね。蛇をまむしのせるとかね。ね、褒め言葉じゃないですね。だから私もそれに準じてるんです。弟子だから。ちょっと言い訳めいてますけども。5番のソナと言います。 で、福音書は明らかにイエスの時代の災いやおかしな教え、それに伴う民の滅びは、偽善で盲目な教師、立法学者、パリシャ人たちがやってくることがわかる。例えば以下である。マタイの福音書23章15節。忌まわしいものは偽善の立法学者、パリシャ人たち。回収者を一人作るのに、海と陸とを取り回り、回収者ができるとその人を自分よりも、倍も悪いゲイナの子にするからです。ここでは聖書の教えを語る。しかし、偽善な立法学者、パリサイ人たちの教えを鵜呑みにすると、なんとその回収者は天の御国に入るのではなく、ゲイナの子、地獄の子となることが言われている。主の言われたことは冗談でも誇張でもないので、これらのおかしな教えを受ける人々は、本当の地獄滅びに至るのである。そうとしか理解できないんですね。これちょっと、大げさに言っただけだよとか、イエス様は言わないと思うんですよ。だから、主がゲイナの子って言った時は本当にゲイナの子なんですね。だから、ゲイナって地獄ですよね。天国じゃないですよね。で、そうなるんだってことですね。だから、そう言われたんです。単刀直入です。だから、明らかに言われていることは、偽善な立法学者、パリサイ人です。しかも彼ら教師なんですね。従っていくときに、あろうことが、看板に偽りあるんですけども、天国行きますよって、この教え聞いていけば入りますよって言うんだけど、あることが聞いてそのままついていった、ゲイナに行ってしまう人たちいるんです。いなかったらイエス様はそう言わないんです。そうではありませんか？そうですよね。看板に偽りあるであります。聖書の教え、素晴らしい聖書の教えを教えてくれる。あのね、ラビは素晴らしい。あの立法の教え方は素晴らしい。話も迫力あるとかですね。ジョークも時々出るしとかですね。聞いていくわけですね。んで、天国行く前に目が覚めたら、ゲナじゃないか、地獄じゃないかって。冗談じゃなくて本当にそれあるわけです。だから、イエス様はゲイナの子と言ったんであります。嘘を言ってたり、大げさに言ったりですね、言ってるわけではありません。本当なんです。これ現実があったという以上、そうなんですね。で、これは繰り返すだろうというふうに思います。で、モーセが、アロンが、民を約束の地に導けないとされたことは、確かにこの時代に成就している。またこの時代の教師である彼らが以下のように偽善の道を歩んでいることを主は指摘している。マタイの福音書、23章、25節。忌まわしいものだ、偽善の立法学者、パリサイ人たち。あなた方は、杯や、サラの外側を清めれば、その中は強奪と放縦でいっぱいです。マタイの福音書、23章、27節。忌まわしいものだ、偽善の立法学者、パリサイ人たち。あなた方は白く塗った墓のようなものです。墓の外側は、美しく見えても、内側は死人の骨やあらゆる汚れたものがいっぱいなように言ってですね。今の時代、終末代もそうであり、武者のあらゆる災いは、偽善牧師、偽善教師のインチキ教理を鵜呑みにすることから始まる。で、不思議な聖書のパターンとかですね、原則ということを、理解してください。聖書の原則においてはですね、他のこの世の原則と違うんであります。例えば、この世の原則だと、数学の先生が数学を教えるというときですね、その先生がいくら、裏で悪いことをしてても、汚職をしてたり、またなんか恐喝したりとかしてたとしても、やっぱり数学を教えるときはですね、ちゃんと教えられる。1たす1は3とか言わないでですね、2とか教えられる。道徳関係ないんであります。世の中はそうなんですね。社会でもそうですよね。先生が悪いことをしたらですね、日本の人は大阪ですとか言わないんですよね。大阪、今度、都になるって話で聞いてますけど。本当ですか？そういう話があるってだけですよね。したいっていう。府知事がいるってだけですよね。実現してるわけではないんです。まあ、それはいいんですけども、何を言ってたんですか、今。忘れちゃいました。わけわかんないって言うんじゃなかったです。でも、聖書においては違うんです。教師は、その人は偽善であるときに、正しいことを教えられないんです。聖書なんて書いてるもん、そのまま言うだけでいいんじゃないか。
でも偽善の教師に教わるときに天の御国に入るところはゲーナに行っちゃうんです。このパターンを覚えておいてください。皆さんだから皆さんが牧師を見るときどうですか、ハンサムだとかですね、学歴があるとかですね、読んで言ってるわけじゃないんですけども、街道があるとかですね、そういうことを見るかもしれない。まあそれが大事かもしれないですけどね。でも大事なことは、やっぱり天の御国に連れてってもらわなきゃしょうがないですよね。明らかに偽善な立法者、バイゾルたちは、明らかにゲーナの子にしちゃったりするんですね。だからこのポイントはどうぞ覚えてください。偽善のものはダメなんであります。危ないんであります。だからそこはそうなんですね。で、牧師がわざと意図してるんじゃないんですよ。こう覚えててください。牧師だって一生懸命やってるんです。陰で悪いことをしてるけど、でもメッセージはちゃんとやろうと思ってるかもしれない。でも、やっぱり偽善だとやっぱりそうなっちゃうっていう感じですね。こういうパターンを覚えてください。だから、ポイントは、聖書になぜ偽善なる律法者、パリサイ人のことをイエス様はたびたび繰り返して書いてあるのか。で、さっきの話でもありませんけども、モーセが、アロンが家を打つ。で、それがキリストの時代に律法者、パリサイ人を際して成就している。なんでそんなことが繰り返し書かれているのか。それは明らかに今の時代に我々の警告なんです。それを読み取らなかったら何のために聖書を読んでいるのかわからないんです。何の聖書を持っててもですね、意味ないですよね。火事にあった時に、ちゃんとマニュアル読めないで、で、火災落ち機とか使いこなせって意味ないんですよね。何のために高い火災落ち機かって、落ち機じゃない。消火器を持ってば意味ないんですね。そういうことであります。同じように、聖書は今の時代に我々が、我々自身の歩みを正しい、また、入るべき御国に入るためのものなんであります。この点をぜひ理解しておいていただきたいなというふうに思います。ちょっと、キレがあれですけども、これでちょっと午前、休憩を取りたいかなというふうに思います。5番とこまで終わったということにしたいというふうに思います。ミカエルさん何か。